77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM サーヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。7月31日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日のオープニングナンバーは映画トイストーリー5よりテイラースウィフト I knew it, I knew you をお届けしました。トイストーリー5、皆さんご覧になりましたか？私もね、この作品ね、トイストーリーの中で一番泣けたんですよね。っていうか、私子供の頃にコアラのぬいぐるみをすごく大切にしてて、コアラちゃん、コアラちゃんって呼びながら花見離さずこう思ってたんですけれども、もう寝る時も一緒、出かける時も一緒、おばあちゃんの家に帰省する時も一緒、もうどこでもコアラちゃんと一緒だったんですよね。なので、もう10年以上近くかな、ずっとも思ってたから、やっぱりもうぬいぐるみのもう毛もこう取れてきちゃって、もうハゲハゲになっちゃってて、でしまいにはですね、もう手足もね、なんかちょっと破けてきちゃって、中からこう綿とかもこう出てきちゃったりしたんですけど、もううちの母がすごく器用な人だったから、もう綺麗に縫い付けてきて、はい、こらこらちゃん元通りになったよなんて言って、またこうね、持たせてくれて、わーママありがとうなんて言いながら、もう本当にずっとそのコアラちゃんといたことを思い出して、あのぬいぐるみ私どこやったかなとか思ったりして、多分ね実家にはあると思うんですけれども、そうやって本当に支えてくれたおもちゃとかお人形ってあるんだなっていうことをね、つくづく感じたんですよ。皆さんもね、きっとこのトイストーリー見ながらそういうこと思い出したりしたんじゃないでしょうかね。トイストーリー5、現在大ヒット公開中ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。さあ、まずはですね、現在長崎歴史文化博物館で開催中の旅する光の切り絵展、空想って魔法だよ、こちらからご紹介したいと思います。もうね、すでにご覧になってる方もいらっしゃるんじゃないかななんて思うんですけれども、もうですね、すごい幻想的な世界観がもう半端なかったんですよ。光ってこんなに美しいんだって、しかも光の当て方によって一つの絵が二つの表情に変化するっていう、もうすごいとしか言いようがなかったんですよね。あと、長崎をテーマにした作品の映像が流れるコーナーがあったんですけど、私感動しちゃって涙がじわーっと溢れそうになっちゃったんですよ。ここはね、ぜひ見ていただけたらなと思います。温かく優しい作品の数々です。美しい切り絵と音楽を融合させた素晴らしい展覧会、ぜひこの機会にご覧ください。旅する光の切り絵展、空想って魔法だよ、こちらは長崎歴史文化博物館で9月6日まで開催中です。さあ、今週も素敵な作品早速ご紹介していきたいと思います。インビジブルハーフ、スマホに触れている時だけ見える透明な怪物に狙われた少女の物語を没入感たっぷりに描いた青春ホラー。2021年の縦型短編映画スマホラーで注目を集めた西山雅樹監督が長編初メガホンを取り、自身が学生時代に抱えていた孤独や居場所のなさといった影を物語の核に、構想から6年の歳月をかけて完成させた作品です。この作品ですね、ホラー映画っていうよりいろんなジャンルに値するんじゃないかなって見てて感じたんですよ。もう考えさせるところもいっぱいありましたし、ホラー映画を超えてる傑作だっても思ったんですよね。ぜひご覧いただきたいと思います。インジビル、インジ インビジブルハーフ、こちらは九州では福岡のキノシネマ展示ほか全国で公開中です。続いての作品は軍服を着た神様。台湾各地に存在する日本人の神様の謎を追ったドキュメンタリー映画です。監督は民族学的なモチーフを得意とし、回り神楽で第73回毎日映画コンクールドキュメンタリー映画賞を受賞した遠藤加納さん、音楽ユニット暴露町バンドのメンバーで美術家としても活動する武哲太郎さんが音楽とアニメーションを手掛けた作品です。なんか不思議な感じもしながら、でも普通こう亡霊って怖いってい こうイメージが強いんですけれども、小さな願いを叶えてくれる身近な神様としてこう祀られているっていうことを映画を通して知ると、なんだかねふわっとこう温かい気持ちにもなったんですよね。そしてこの作品すごくいい勉強になりました。そしてですね、まあ、私があのポッドキャスト番組で映画顧問を務めてます、ポッドキャスト番組昭和オカルト期間にですね、初めて映画久しぶりにこう映画界に出演して、この軍服を着た神様のことも喋ってますので、ぜひそちらと合わせてお楽しみください。軍服を着た神様、こちらは明日8月1日から東京のポレポレ東中のほか全国順次公開となっております。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。海鮮前夜、猪瀬直樹さんによるノンフィクション書籍、昭和16年夏の敗戦を原案に、かつて日本に実在した機関総力戦研究所と日本海戦への流れを描いた人間ドラマ。2025年8月に放送された NHK スペシャルシミュレーション昭和16年夏の敗戦のドラマパートに約40分の追加シーンを加えた完全版となっています。船を編むなどの石井裕也さんが監督、脚本、編集を手掛けました。キャストは主人公を池松壮亮さんが演じるほか、中野太賀さん、岩田孝則さん、中村葵さん、三浦貴弘さん、国村淳さん、佐藤隆太さん、江口洋介さん、佐藤浩一さんなど豪華キャストが顔を揃えています。まあ、私ですね、昨年 NHK スペシャルのこの番組を見たんですけれども、まあ、今回改めて鑑賞すると心に深く刺さる思いでもいっぱいになってたんですよ。まあね、40分のね追加シーンが、ね、ドラマのパートの追加シーンが加えられてるっていうこともあったと思うんですけれども、まあ、キャストの皆さんの説得力のある迫真の演技、もうそれにぐーっと引き込まれてしまいました。まあ、ぜひ今回映画版もねご覧になるといいんじゃないな、いいじゃないかなと思います。海鮮前夜、こちらは全国順次公開中で、長崎では8月14日から東宝シネマズ長崎で公開になります。続いての作品はヒトラーの毒味役。ドイツ人女性マルゴット・ベルクの証言に基づいて執筆された世界的ベストセラー小説ヒトラーの毒味役を原作に、ナチスからヒトラーの毒味役を命じられた女性たちと運命を描いたドラマ。戦争の恐怖を女性の視点から捉え、毒味役として日々を共にする女性たちの間で揺れ動く関係性を映し出します。エマの瞳、ベニスで恋してなどで知られるイタリアの映画監督シルビオ・ソルディーニがメガホンを取りました。ヒトラーの毒味役が実際にあったことを私映画を見て初めて知ったんですよね。まあ、死と隣り合わせの食事をさせられるってどう考えてもこう生きた心地がしないっていうか、恐怖にさらされて食事をすること自体かも考えるだけでも恐ろしいなって思ったんですよ。まあ、この作品を見た後に普通にこう美味しく食事ができるってなんてありがたいことだろうとも思いましたし、まあ、こういう時代もあったっていうことも学べる作品でもありました。ぜひこの機会にご覧ください。 ヒトラーの毒味役、こちらは全国順次公開中で、長崎では8月21日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品は映画クレヨンしんちゃん危機開会オラの妖怪バケーション。テレビアニメクレヨンしんちゃんの劇場版第33作目です。もう33作もやってるんですね、クレヨンしんちゃん。まあ、今回は妖怪の国に迷い込んでしまった野原家が、どこか懐かしくも危機開会な世界で繰り広げる大冒険を描いています。テレビアニメクレヨンしんちゃんの演出を2022年から担当する渡辺正樹さんが映画シリーズ初監督を務め、テレビアニメ版の脚本を手掛けてきた中村佳子さんが脚本を担当、俳優の伊藤沙莉さんが妖怪の国でしんのすけたちを導く九尾の狐の妖怪ヤコの声を務めるほか、お笑いコンビマユリカのお二人もゲスト声優として出演しています。クレヨンしんちゃん危機開会オラの妖怪バケーション、こちらは東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でしんちゃんたちの大冒険楽しんでください。さあ、もう一つご紹介しましょう。モアナと伝説の海。海と特別な絆で結ばれた少女モアナが世界を救うため冒険の旅に出る姿を描いた2016年の長編ディズニーアニメ、モアナと伝説の海を実写映画化した作品です。名作ブロードウェイミュージカルを映画化したハミルトンのトーマス・ケイル監督がメガホンを取り、実写映画ならではの臨場感あふれる映像と珠玉の音楽で描き出しています。キャストはモアナをオーストラリア出身の新人キャサリン・ラガイアが演じ、力強い歌声を披露しています。そしてマウイ役では、アニメ版でもマウイの声を務めたドウェイン・ジョンソンが引き続き担当しているところも見どころです。日本版声優はモアナをミーアイのつづみさん、そしてマウイを尾上松也さんが演じています。モアナと伝説の海はまた改めてご紹介したいと思いますので、楽しみにしていてください。今日はモアナと伝説の海オリジナルブックマークを3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは8月5日の水曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。東京ナイトフォール。混沌とした東京の夜を舞台に、都会の片隅で孤独や行き場のない苦悩を抱えて生きる若者たちの姿を、ナイトクラブで行われる集団心中という過激な題材を取り上げながらも繊細な眼差しで描き出すヒューマンドラマ。長編監督デビュー作僕の中に咲く花火で注目を集めた清水優斗さんが監督脚本を手掛けています。まあ、この作品ですね、なんか刺激的な作品でした。まあ、この展開一体どうなっていくんだろうと思いながらこう見てたんですよね。まあ、その緊張感もありましたし、まあ、そしてね、音楽がね良かったんですよね。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。東京ナイトフォール、こちらは全国順次公開中です。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、この番組では皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしています。 FM イサハヤのホームページや公式アプリのメッセージ、または E メールにじアットマーク 771fm.co.jp、 そしてフラワーシネミカのフラワーシネマのホームページや私のインスタグラムやフェイスブックからもお待ちしています。まあね、私先日ちいかわを見に行ってきたんですけれども、ものすごい映画館のにぎわいにもびっくりしたんですよ。もうね、なんかね、ちっちゃい子から本当にね、ご年配の方までずらーっと とこう映画館に並んでいた光景をね、私これ鬼滅以来かな、もう久しぶりに見たなっていう、こうなんかこう映画館にぎわってるのってすごくいいですよね。まあちいかわのね話なんかもまたちょっとちょこちょこしていきたいななんて思ってます。まあ、私ね第一弾プレゼントもねしっかりもらってきました。皆さん何出ましたか？よかったらメッセージなので教えてくださいね。お待ちしております。さあそろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーもモアナと伝説の海よりヤビクトモナ、鼓、尾上松也、旅立とう、アロングザウェイを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。